84.2 タッチンの2泊3泊番組ナビゲーター野田姉と、
こんにちは、タッチンこと弁護士の武田隆弘です。
はい、この番組は日常生活における2泊あるいは3泊を前にして、どう転んでも大丈夫な知識を弁護士タッチンが導いてくれるリアルプロ的な番組です。先週は再び登場のあやさんで、ゆるーく脱線しつつ、ほのぼのと過ごさせてもらいました。
はい、ありがとうございました。
いや、
もうちょっとですね、新規リッターがですね、ちょっと IC で登場するということで。
まあ、それはタッチン忙しいからね、もちろん。
でも8月からはですね、はい、今のところ、月曜日予定入ってませんので、
うん、
もうオール、僕、出場ということで、ね、頑張りますので、よろしくお願いします。
いや、でもさ、やっぱりさ、裁判とかね、
はい、
どうしても日程を変えられないことがいっぱいあると思うので、
はい、
もうぜひそちら優先で、
はい、
はい、もう何としてでも、うん、本業優先、まあ、これも本業だけど、
ね、
まあ、でもタックにやっぱり弁護士さんですから、本業優先で、
そうですね、
いいよ、野田ね、盛り上げておくからタックに向かえても
はい、
大丈夫、大丈夫です。
またそういう時あったらね、よろしくお願いいたします。
はい、さあ、タック、8月になりましたが、
はい、
今日も城下町は、まあ、台風来そうだからね、でもやっぱりにぎわってると思うんですよね。
そうですね、やっぱりね、この犬山の街並み、
はい、
本当に、まあ、ついね、何年か前からだと思いますが、
うん、
人がたくさん来るようになって、すごいにぎやかでいいですよね。
そうです、そうです。
まあ、このラジオとね、共にこう盛り上げていきたいなと。
もちろんですとも、私たちも何かで役に立てればっていうか、一番目立ってたりとかして。
はい、目立ってたりね。
まあ、こういうの、古民家の並ぶ街並みとか、やっぱどうですか、さっき、個人的にお好きですか、古民家。
そうですね、僕好きですね。やっぱりちょっと、ね、タイムスリップというか、なんかちょっとこう普段のね、
うん、
生活からちょっと離れた感じがするので、
うん、
すごくこう気分転換というかね、
うん
うん、すごくリフレッシュされますね。
やっぱりね、今は国宝があるでしょ、だから結構ね、人間じゃなくて味方のお姉ちゃんたちがいっぱい歩いてて、
はいはいはい、
私聞いたの、どこから来たのって、たくさん歩いてたから、
はい、
特に綺麗な子たちに聞いたら、
はい、
なんと東京から来ましたって。やっぱりお城があるという強みで、歴場っていうんですか、
はいはいはい、
歴史が大好きな女の子たちや、うん、まあ男性ももちろんそうなんですけど、うん、やっぱり床と聞いて歩かれたりとかするとやっぱり目立ちますよね。
そうですね、
うん、
まあ、そういう人たちがいて、うん、街並みがあってお城があって、こうね、
三味線で
完成される
今まで、まあ、そうかな、うん、城下町といえば先日惜しくもお亡くなりになりました平尾正明さんの名曲中の名曲の私の城下町というのが、知ってる、
はい、
私は小学校の頃に何となく口ずさんだんだけど、まあ多分知ってるって言ったんだけど、なんかありますか？
いや、僕もね、さすがにですね、
うん、
ちょっとオンタイムでは知らなかったんですけど、
うん、
最近ほらカラオケね、
はい、
スナックとかで、まあ、歌われる方がいたので、まあ何となくちょっと知ってましたって感じ
です
ね。
もう何でも知ってるね。
い
ざこの城下町って、どこの城下町か知ってる？どこのお城か知ってる？
なるほど、そうきましたか。
はい、知ってる？1番が熊本城、
はい、
2番が高島城、
はいはい、3
番が姫路城、どこでしょう？
もう分かってますよ、
うん、
4番の姫山城、
うん、そうか、姫山城見えてるし、違う、これはなんと、
はい、
高島城です、2番の、
長
野県黒市にあるお城だそうです、
はいはいはい、
渋いですよ、かっこいいお城なんですけど、
はい、
平正明さんが実は、
うん、
何だったっけ、病気された時に、
うん、
この高島城が見えるところに入院してたんだって、
はいはいはい、
そこで、うん、この名曲が、この私の城下町という名曲が誕生したらしいです。ということなんです。
なるほど。
まあ、こんなマニアックなことね、さっきも絶対知らないと思うんです
けど、まあ、でもね、まあ、いろいろ実はありますよね。
う
ん、
そう。
名曲にはね。
あります、ストーリーがあります。
はい。
さあ、今日、
はい、
番組では、
はい、
リスナーの皆さんからのご相談も受け付けています。
はい。
今日のテーマ、
はい、
自己主か、休むかなんですけど、
はい、
まだこの、ご近所トラブル、夫婦間の受け方など、
はい、
そんな、ちょっと気になることなどもお気軽にメールをしてください。弁護士たちが丁寧にお答えします。愛知期待線の公式ページより、2択、3択宛てに送ってくださいね。では、始めます。
たっくんの
2択3択 この番組は桜高寺総合法律事務所の提供でお送りいたします。南瀬戸ナース 84.2 さっくんの三宅三宅、私メロネーと
さっくんこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
最初のコーナーはロシアへの三宅三宅、ありがとう。Thank you。 これはネットや SNS で実際にあった A、B どちらがいいのというお悩みについてさっくんが両方向から解決方法をアドバイスしてくれます。もちろん判例や判決と見解が異なる場合もありますが、それの可能性の一つとして心の片隅に入れておくといいですね。
どっちか選んで、っていうのは、まあ、毎日のように起こりうることですよ ね、 どうせなら選択肢がいくつかあっても動揺しない自分を持ってる方がいいですからね。
そうですよね。法廷だと相手が A なら B、黒なら白と真逆の立場で争うんですよね。圧倒的に不利でも自分はこれと方針を定めるわけですから、それを後押しする弁護士さんというのは本当にすごいなと思います。
まあ、弁護士のね、立場だけでなくですね、これまで受けたたくさんの相談事例から得た人生のコツも交えてね、お答えしたいと思いますから。さあ、今日はどんな三宅さんだったでしょうか。
はい、今日はですね、先週予告しました被告は安野さんです。
は
い、こちらにちょっと私のように出しますよ。はい、被告1分で有給半日持っていかれます。これね、例えば被告1分で有給を半日持っていかれます、これは違法ですか。読みますね。
はい、
うちの会社ですが8時半始業で、1分でも遅刻、もしくは1分でも早く早退すると、年次有給休暇から半日引かれます、給与は引かれませんが、なんだか納得いきません、前いた会社が遅刻早退の類の時には30分単位での控除だったので、余計にこういうのって違法にならないんでしょうかね。法律の範囲内でした。
はい、まずここから
ですね。はい、
で基本的に遅刻とですね、有給ってちょっと違う話でして、基本的に遅刻は1分でも遅刻したら遅刻なので、それは基本的にはペナルティの問題なんですよね。で、例えば1分分だけ、まあ、お給料が引かれちゃうというのはあっても仕方ない話なんですが、でそれ以外はダメだ、それは嫌だろうってことであれば有給を使うかって話なんですけど、有給に関してはそれはなんか1分単位で上げなければいけないという法律はないんですよ、だから半日、まあ半日にしなきゃいけないというのもないので、だからまあ1日休むと言うならば、例えば1分遅刻して、今日は有給にしますと言うならば、まあそのまま書いてあるんですよね。
ほう、
それで有給は取れるわけですから。今ちょっとね、話題になってますけど、ドラクエをやるために有給を取るという話もある。それもね、 OK っていうのもあるぐらいですから、基本的にはいいんですよ。ただいや、今日は仕事したいというならば、1分ね、1分遅刻した状態でやるというふうにするのか、例えばまあ本当にまあ有給をね、それちょっと本だけど受け入れてやるかということなんで、会社としては、まあ有給を押し切るというんであれば問題あるんですけど、選択肢として1分で禁止というかね、1分遅刻っていうふうで、まあ、ペナルティありの前提でやるか、それかまあ有給をねちょっと多めに与えるかというような選択を与えるんであれば、それは会社のやり方としては法律の範囲内じゃないかなと僕は思いますよね。
そうか、じゃあ会社が決めれる範囲ってこと、この
そうです。
じゃあ最初に、就職する前にそこら辺を明確にしておかないと、後からこういう目にあっちゃうよっていうこと
で。そうですね。でまあ基本的にちょっとまあ、まあ、遅刻って基本的にはやっちゃいかんことですよね。
それはそうですけどね。
だからやっぱり遅刻は遅刻でやっぱりペナルティーをね、受けるか、それかまあちょっともったいないけど、有給ということでちょっとセーブみたいな感じにするかという話なので、
まあ、確認が大事だってことですね。まあこんな感じで大丈夫ですかね。
はい、
じゃあ次の質問いいですか。
はい、
遅刻の扱い方について質問があります。現在勤務している会社では遅刻した場合、半休または減給扱いになります。 仮に1分遅刻したとしてもどちらかの方法で有給を消化します。しかし半休は年に6回までしか使えないので、それ以降は減給扱いのまま1日の労働時間を働かなくてはなりません。そこで質問なのですが、例えば遅刻した分の時間を給料差し引きなどで対応して有給消化しなくても済む方法とかあるのでしょうか。それと1分の遅刻で1日の労働時間、これ今と同じ
です
か。
そうです、
ね、ごめんなさい、細かいところを今、はい、私が読んじゃってるんですけど、じゃあ、さくん、これをやっぱり最初に、はい、まあ、最初の人と、面接の時とかに、はい、もう、
そうですね、
まあ、やるべきっていうことですね。
そうですね、まあ、ただ、その、有給ってその使う権利ですので、うん、働く人の、うん、まあ、有給にご、なんか、無理やり有給されちゃうとか、
うん、
勝手に有給されちゃうというのはちょっと違うと思うので、
まず、じゃあ、労働者の人が、自分の意図、そぐわない場合っていうのは、はい、これはどこかに、まあ、
そうですね、訴えられる。うん、訴えられると思います。だから、その、1分、
うん、
私は1分欠勤で、全部働いたと。
なるほど、ね。
ということで、まあ、給料をね、計算してほしいということは、やれないことはないと思いますよ。
なるほど、
ね。ただ、まあ、基本的に遅刻するっていうのは、まあ、いいことではないので。
まあ、そうですけどね。
まあ、多分、有給で半日損するというようなことの方が、まあ、悪くはないんじゃないかなと思います、ね。
なるほど、なるほど。さっきはさ、まあ、経営者だけど、はい、スタッフさんとかは、はい、遅刻とかはどうですか？
ね、ないことはなかったですね。うん、結構いろいろ、うん、そういうところでね、今の話でね、うん、
はい、
5分遅れてくる人とか。
うん、微妙ですね。まあ、いろんな理由があるからね。
ただやっぱりね、こう、経営者としては、うん、遅刻を許すっていうのもね、1分でもね、許すっていうのはやっぱり嫌なんですよね。
これね、深いな、ね、私も経営者だけど、うん、最後は許しちゃう。まあ、ちょっと長めに働いてっちゃうじゃないですか、こういう人って。ここ難しいなって思うんだけどね。ねえ、そっか、じゃあ、まあ、話まとまったかどうかちょっとあれなんですけど、
はい。
さっくん、じゃあ、この辺で、はい。じゃあ、曲の紹介をお願いしていいですか？
はい。先ほどですね、
はい。
野間姉は口ずさんだ、ね、私の城下町でありましたけど、
はい。
僕は、よくカラオケで歌う歌です。プリンセス・プリンセスのダイヤモンド。
いいね
え。
の二択三択、続いては番組にゲストをおまけしてお招きしましたザックバランにフリートークをしていきます。二択三択出たとこ勝負です。
はい、先週の城下町を散策している皆さんへのインタビュー、はい、面白かったです、
うん、本当に聞いてくれてありがとう、はい。時折こうしてリアルな世間の声を届けるのもいいですよね。生の声は説得力があります。で、説得力といえばこれからご登場するゲストも説得力の塊みたいな方なんですけど、
はい、よほどの強者がご来訪いただけたんですよね。
そうです、この城下町でね、今日城下町っていうのがテーマになってるような感じですけど、すごい人来てくれてます。じゃあお目指します、どうぞ。
こんにちは、福士小平です。
はい、こんにちは、いらっしゃいませ。
お邪魔しました。
小平さん、待って待って待って小平さん、いきなりもうボケないでください。彼を知らない人は多分犬山市内この辺ではいないと思いますけど、あ、本当にもう多数のね、あの取材を、受けられている有名な着付けの男性着付け師の福士小平さんなんですけども、今日は本当にありがとうございます。お近くなんですよね、お店は。
もうここから歩いて1分のところ、
うん、そうですね、私も実はお邪魔したんですけど、
はい、
とってもスッキリとした店内で、はい、あの爽やかな風が吹いてました、はい、もうまるで小平さんを表すかのような爽やかな場所でした、はい、うん、小平さん、今日せっかくこのタックンの、はい、番組に来てくださってますので、いろいろと、お話ししていきたいんですけど、とにかくあのもうなんと、なんとというかもう、あの、珍しいお仕事なので、
でね、
男性でありながら着付け師をされているということで、はい、あの、多分、世界にもそんなにいないと思うんですね。はい、そんなに人数いないと思う。はい、もちろん愛知県でも本当に稀な方だと思うんですけど、はい、あの、どうですか？やっぱり、なかなか難しいですかね。この、まず、着付けを教えてもらうという段階で、どうだったんですか？昔。
僕はあの、着付け師になろうと思って、
うん、
で、あの、教室とか師匠を探したんですけど、うん、もう20年以上前になりますけども、
はい、
あの、相手にされなくて、
相手にされない
。いろんな着付け教室、ホームページで、
うん、
タウンページめくって、あの、うん、電話をかけたんですね。
タウンページ
で、あの、いろんな着付け団体に。
はい。
でも、十何件かけ、電話して、うん、全部拒否されました。
そうですよね。だって、やっぱり女性のものじゃないですか、
うん、
っていう概念が、もうそもそも男性美容師をこと、うん、男性着付け師お断りという感じで、
ね、断れると思ってなかったもんね、
うん。
途中で電話切られたりとか、
は
ぁ、男ですって言うとパチンと切られたり。
はぁ、それは辛い思い出ですね。
うん、でもなんか、あ、そうなんだと思って、
うん、
嬉しかったですね。
嬉しい、なんで嬉しいんですか、そこで。
なんかちょっとスイッチが入りたかった。
N スケバリバリの、
まあ、なんかね、チャンスが埋まってるかなと思って。
うん、ここでだから、さっくん、小平さんは人生の二択三択をもうこの時点で。
そうですね。
ごめんなさい、それが何年前なんですか？
28 年ぐらい前。
はぁ、そうなんだ。で、
うん、どうぞ。キッチンを目指されたきっかけというか、動機はどういうところですか？
これはあの、お袋が着付け師でしたので、
はい、
あの、手伝ってたんですよね。で、あの、こう、まあ、興味を持ったというか、
うん、
僕も覚えた方がいいかなという、
うん、
着物の関心者やってるものから、本業が、
うん。
だから、あの、プラスになると思って、覚えようと思ったんですよね、
うん。
この間、先ほどですね、お名刺をいただいたんですが、はい、厚生労働大臣認定一周って、
の、
すごい、
これあの、
ね、
あの自慢じゃないんですけどね、日本で男僕一人。
すごい、小平さん、
すごいす、ね、
すごい、
正確には約一人、多分一人です。
世界でね、
世界で
しょ。でも、地球規模の単位ですよ、あなたの存在は。
男がね、試験受けないから、
うん、
あの世界で一人になっちゃっただけ
で。ああ、いやいや、でも世界で一人ってこれ、だって私乗らない美容師だけど、うん、何人もいるしね、美容師さん、世界で。これはすごい人です。
うん、
はあ、これ二択三択でも、あなただけでしょっていうね、あなただけでしょっていう話だったんですよ。
そっか。なんかさっき質問あります
か？ああ、いやいやいや。なんかそのね、試験を受けられる時も、うん、
はい、
なんか会場が女性ばっかりで大変だったって。
もうね、あの、名古屋駅の前の、ウルーク愛知さんっていうんですか、
は
い、
うん、
この立派なビルで試験受けに行ったんですけど、
うん、
もうあの、数百人試験受けに来てるんですよ、
ね、うん。
で、全員女性なんですよ。
おお、そりゃそうですよね、う
ん。モデルさんを連れてくるんですよ。
うん。
女性のモデルに付けをする試験なんですね。
うん。
試験で。
うん。
で、当然モデルも女性、付けをする、試験する方も女性で、
うん、
で、500人ぐらいはいたんですけど。
あ、う、あ、ん、500人の中のたった一人。
一人で。
はあ、すごいな
ぁ。試験をする場所が、うん、その、僕真ん中だったんですよ。
真ん中ね。
で、隅っこしたかった
ん
です
よ。
ど真ん中に立たされて、
うん、
で、前後左右女性だけですよね。
はあ、
で、試験が始まる前に大体こう下地になっちゃうんですよね。
はあはあはあは
あ。で、そしたら、その、一斉に僕に試験が来るの。
なんで
その男が、どうしているのって感じ、
うん。ああ、そっか。え、だって声が別に下着になるわけじゃないのに。
そのモデルさんたちが嫌だったんですよ。
ああ、そっか。
若い女性も250人ぐらいは。
ああ、これちょっと逆、逆セクハラだよね。
うん、そうだね。
うん、こういう気持ちで挑んでないのにそういうふうに思われてしまうね。うん、
ああ。会場の設営とかね、工夫してもらえばよかったと思うんですよね。
前もってね、ちょっと相談したんですよ。
うん、
男だから、ちょっと配慮がありますかとか、
ね、うん、
スペースをなんか別でとか言ったら、ダメだって。
何ちょっと封建的なのかな、まだまだ着付けの世界
で。でもね、その中で、こう、自分の力を出すっていうことを見つめたから、
うんうん、
良かったと思うんですよ、ね。
そっか、これさ、お着物のね、帯に本当に命を注がれてるのは、もう私はよく、うん、見てるんですけども、ファンタジックな、は
い、
フランスの名前とかつけてるのかな、
あれはね、
うん、
フランス、ドイツ、
うん、
イタリア、
うん、
アメリカ。
すごいね。
いや、日本のね、
うん、
名前が福士さんなんですから。
ああ、そっか、
それで考え
て。もうね、人生全部三宅さんたちされてますね、小平次さんは、
ね。
すごい。なんかさっき質問最後にありますか？
あ、なんかやはりこういう方でしたら、やはりマスコミからのね、
うん、
そういう取材とか、いろいろあると思うんですけど、うん、何か面白いことがありました？
面白いっていうか、もう、一時期ね、受けた雨上がりと取材受けた
んですよ、ね。
で、テレビ出していただいたりと
か、
新聞、ラジオ。で、ブレイクしたん
ですよ、ね。だって、十分にブレイクしてると思うんだけど。
僕は、こう、政治として、まあ、自分の仕事だけじゃなくて、
うん、
で文化の普及とか、こう、拡散していかなきゃいけないっていう、使命感が、あるんですよ、
ね、
で、だから、その、うん、絶対、ブレイクしなきゃいけない人間なんですよ。
そうですよ。
で、散々マスコミさんの手を煩わせて。煩
わせてないと思うけど。
ご迷惑かけて、
はい。
で、とも、有名なのに。
どうなのかな？でも私は小平次さんの有名度合いは知ってるので。
ありがとうございます。
うん。じゃあ、ちょっと三人に見せるの来るのとか言って。そこで番組やったとか言って。だって本当にトピックスいっぱいです
ね。ああ、そうですよね。
ねえ、小平さん。今、まあ夏のシーズンなので、浴衣とかでお忙しいですけど、やっぱり浴衣のこの帯、いろいろですか？
浴衣こそ、着付けも大事だし、浴衣をこう、舐めちゃいけないんですよね。浴衣結構簡単に皆さんね、考えてらっしゃるけど、しわがみだし、
そうなんですよね。生地が柔らかいから。
そうです、
うん。
で、すぐ崩れてきちゃ
うん
です
ね、少
し。だから、補正という技術、
うん、
テクニックが、タオルを巻いたりすればいいんですけど、うん、まあ、そういう補正という、まあ、タオルだいたい3枚ぐらい使うとおりつながってくるんですけど、そういうところからスタートしていかないといけない世界で。
そっか。
意外と気を使うし、
ね、そうね。なんかたっくん今日はさ、二択三択っていうキーワードを決めつつ、小平次さんになんかこう、なんかスポットライト当てちゃった。小平次さんそのものの本体にスポットライト当てちゃった感じだけど、ぜひ小平次さんに会いに来たい人は、この城下町の、お名前を書いて。
小平次ですよ。
という名前で。はい、小平次さんの最近字を解明されたということで。
2日前に決断したん
です。決断して。これ2択3択あったんだよ、だから。
なんか変えようかなと思ってたんですよ。本当にひらめいちゃった
この季節にね。
そう。
OK。わかりました。小平次さん、本当今日はありがとう。あとちょっと一言、なんか、ご褒美さんあったら、最後に。
うん、着付け教室もやってますから。
あ、そうだね。
ぜひ
ね、大活躍するので、
はい。
小平さんまた遊びに来たら本当に面白いから、大好き。
なんか、
はい。
こんな調子で撮ったの、
いや、いいです。
今日はありがとうございました。はい、
こんな素敵な素敵な講演さんです。ごめん、もしね、困ったことがあったら、はい、武田総合法律事務所にぜひご相談してください。はい、さあ、いろんなことを参考になったというか、まあ、私たちが楽しんじゃったんですけど、はい、今、は、度、い、また誰かゲストがいたら、ぜひ今の友人をご紹介、ご紹介してください。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
小石さんと共に、出たとこ勝負でした。ありがとうございました。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。ユナイテッドノース84点によりお送りしてきました。タッグの二択三択もう終わっちゃう時間なんですけど、今日早かったね、はい、うん、聞こえてきました。エンディングテーマは半田健人の10年ロマンスです。さてタッグ、はい、8月は毎年どんな風に過ごしますか？
8月はですね、うん、まあ基本のカレンダー通りなんですけど、でもね、あの弁護士って8月ちょっとちょっと忙しくないんですよ。
え、そうなんだ。
裁判官はですね、うん、夏休み取るん
ですよ。あ、そういうことで裁判はないということで、じゃあリラックスした時間をたくま送れるから、はい、
そんな少しだけ難しいんだよね。
ね。ってことで、はい、乾杯 T シャツなんか、果たしてパーッとさっきバタンとしたんですけど、はい、あの、ヒヤリがないことがいっぱい出てきてるので、はい、新たな悩みが出てきてます。いかつにさっき、裸足で外を歩かないでくださいね。
うん、そうですね。まあ僕はちょっとね、あんまりアウトドア派じゃないので、うんうん、まあいいんですけど、うんうん、まあヒヤリはね、ちょっと怖いですね。
本当です。シャンプー、海、山、花火、本当に夏はワクワクですけど、そんな夏を満喫するためにも、ルールを守ってトラブルゼロにしたいですよね。
はい。で、普段しないことをね、するときの注意点などは、今ネットで簡単に検索、うん、検索できますから、
はい、
ほとんどの方は安心。そうも言えないんですよね、うん。まあ人間だからね、分かっちゃいるけどやれないない、ということが多発するのも夏ですからね。
旅の恥はかきってはダメですからね。さて、番組ではあなたの身近なご相談を受け付けております。次のテーマは、プールの出来事。ぜひ、愛知市観戦の公式ページより、ハッシュの三宅さんと宛てにメールをください。次週も、お昼2時にお目にかかりましょう。じゃあ、
また来週。
隣のあいたままのシートに、僕はまだ座り続けているよ。君がどこかのホームで待つようで、
この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。